クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第553回の配信となります。お届けをしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、毎度言っているかもしれませんが、4月は木曜日が5週ございますので、今回が第4週目の配信ということで、予定通り配信ができれば4月23日木曜日の配信会ということでございますね。はい、前回の配信、
はい、
国用の素敵なアワード、
はいはいはい、
ちょっとなんでしょうね、今まで取り上げたことがなかったアワードだったので、あのちょいちょいこの話、事業外じゃないな、このあの配信の外でも、違う先生とかともしましたよ。
あ、本当ですか。
うん、こんなアワードあるの知ってますとか、うちの大学の先生が審査員やってたりするんですよとか、なんかそんな話もしましたね。
ああ、会話のフックになるのはいいですね。
やっぱで、まあ、いろんなこうデジタル云々 AI 云々っていう時代ですけども、なんかやっぱりあの国用のアワードのものは実際こう手に取るもの、製品として作品がアウトプットされているので、なんかやっぱそこの価値観ってありますね。
そうですね、やっぱプロダクトデザインはちょっと割とその扱ってる業界違うとはいえ、やっぱ人間の体型に紐づくところで、
そう、体型に紐づくところにやっぱり帰結してるっていうのがやっぱりやっぱいいなと思いますし、
面白いですよね、発想とかね、
面白いで、やっぱりその私たち主戦場としてるというか、あのウェブに関するようなクリエイティブって、サイトであれアプリであれであれ、あのディスプレイで基本的には完結をするので、手触り感みたいなユーザー体験ってなかなかちょっと難しかったりはしますけど、
はい、
でもね、そうではないやっぱインターフェースとしての UX ユーザー体験みたいなところっていうのはもちろん作り出せるので、なんかそういうところの重要性をなんかちょっと感じましたね。
ああ、なるほどね。キーワードとしては確かにそうかもしれないですね。今だとそのガラスみたいな表現とかね、なんか触ったらこうツルツルしてそうだなっていう、はい、本当に昔だったら僕はエンボス風の壁紙とかよく作ってたので、
はいはい、
なんかそこのものがあるイメージとかをこうビジュアル的にやるっていうことはしてましたけど、今回やっぱりね、プロダクトデザインのそのものをいろいろとアワードのやつ見ていて、ゴツゴツしたとかね、なんか自分でそういう表現をしてるのが、はい、あんまウェブサイトでそういうことってあんま言わないなとか思いながら、
そうですよね、
うん、でもそれもまあ、なんかそういうことを感じてもらう表現を考えるきっかけにはなるので、面白いなと思います、ね、
いや気がしますよね。で、あのなおのことそのなんかあの今はあのひょっとしたらちょっと今日話すことにもつながるのかもしれませんけど、ある程度のことを AI さんが、まあ、あの作業工程的な意味合いで言うとやってくれるっていうところで言うと、はい、なんかそこら辺のユーザー体験みたいなところにこうどれだけ発想を持ってそれを、まあ、それをまたひょっとしたら AI さんに頼むみたいなことなのかもしれないですけど、なんか形にしていくところにこだわりを持つとか時間をかけるっていうことができるじゃないですか。
そうですね、
なんか作ること自体の作業のあれが短縮してきているので、なのでなんかあのそういうこともなんか改めてちょっと考えさせられましたね、前回の配信って。すごく思いました。はい、てなところでございますけれども、はい、じゃあ今回は今ちらっとちょっと今日話すこともっていう話だったんですが、今回教育会なんですよね、ターンで言うと、はい、はい、っていうところなので、何の話をしようかなっていうところで、まあ、編集会議で、まあ、話をしたんですが、編集会議と言っていいのか分かりませんが、この収録前の時間2時間ぐらい喋ってましたね。
まあまあいろいろとね、あの
そうなんです。で、
話した
いね、じゃあその今日の配信に関する話をその2時間でほぼやってたかというと、実はほぼほぼそうではなく、
うん、そうですね。種はね、それところどころありますけどね。そうそうそう。
で、じゃああれ収録改めてどうしましょうか、教育会ですねみたいな話をした時に、あのでもまあちょっとその2時間の中でお話をしたようなことだったりとか、最近まあ小松先生が取り組んでくださっていること だったりとか、まあ、あのそういったところでちょっとまあ教育にまつわるようなお話でもあるのかなということで、まあ、あのこの振りで言うと、まあ、AI が絡んでいるんですが、
はい、
あのみたいなところでちょっとあの感じるところがあったので、まあ、その辺のお話を、まあ、ちょっと小松先生がどんなことちょっと取り組まれたのかとか、まあ、取り組まれたっていうか、まあね、あれですちょっと ね、やってらっしゃったのかとか、
はい
はい、まあ、そこにまつわって、まあ、ちょっと教育的な視点も含めあのみたいな話ができるとあのリスナーの皆さんも聞きやすくあるんじゃないかなというふうに思いましたので、
はい
はい、ちょっとその辺のお話を軽くゆるりと今日はしていこうかなというふうに思っている次第でございます。
はい、
はい、ってなところなんですが、最初にあのアウトプットの話をすると、小松先生がちょうど前回の収録の時のアフタートークですかね。
ああそうですね、その後です
ね、はい、私たち収録した後もちょっとお話をして終わるので、その時にちょっと AI を使ってあるものをちょっと作ってみたと。でそれが、マインドマップツールなんですよね。
はい、
皆さんリスナーの皆さん、マインドマップって分かりますかね。多分ひょっとしたら配信の中でちょっと話をしたことがある回もあるかもしれないですよね。
はい、
なので、まあ、発想のこう幅を広げていく、まあ、マップ 図でどんどんどんどん発想の枝葉を広げていって、いくようなちょっと手法といいましょうか、はい、ものになるんですけれども、で、世の中それをまあ、元々は手書きからスタートしてるんですよね、マインドマップ自体は、ね、なんですけど今こういう時代なんで、もちろんそれがデジタルで描けるようなものっていうのが、まあ、たくさんサービスとしてもあるんですけど、まあ、小松先生がなんか自分のオリジナルのお手製の作ってみようということで作られたんですよね。
そうなんですよ、まあ、いろいろ経緯はあるんですけど、
はい、
まあ、元々そのね、大学とかでゼミとかやってる時はそのアイデアだったりとか頭の中にあるものをこう整理する術としてね、付箋とか使ってたわけですよ。
はい、
で付箋の話もねポッドキャストだいぶ昔やってたので、
はい
はい、でそれをこう授業でやる時に、まあ、付箋もあるんだけどなんかアウトプットとしてデジタルのもので提出してもらったりとかね、整理してもらうのに、まあ、マインドマップ、まあ、はい、分かりやすい言葉で言うとなんか樹形図的なもうですね、キーワードがあってそこから線を引いて、
はい、
それの紐づくものをまた線で結んでいくみたいな、はい、でそれをデジタル上で、まあ、やる授業とかを、まあ、やってたんですけど、
はい、
で僕も普段は授業とか仕事とかでも何か整理したりとか、もう去年の今頃なんかはね、あれですよ、転職活動とかするのに自分の考えであったりとかマインドとか今の状態とかを探るのにもうひたすら壁打ちするのにそういうマインドマップ書いてたんですね。
はい、
で今向かってそういうサービス使ってたんですけど、だいたい年間100ドルぐらい払って、お気に入りのあったんですけど、
うん、
今この昨今ね、AI のそのエージェントを使ってアプリケーション作る人がたくさん増えてきて、
はいはい、
ここ半年くらいやっぱり勉強会とかにね、いろいろとカンファレンスとか参加していく中で、うん、クロードコードすごいよとかね、
はい、
使うとこんな風に変わるよっていうのをインプットはしてたんですけど、
はい、
自分で実際にね、触って物を作るってことはしなかったんですよ。
はい、
ちょっとやっぱりね、やってなかったことなので、結構抵抗のコストがすごいあって、ね、3月はね、オンサイトで、僕半年ぐらいオンサイトで、いわゆる通勤で仕事したので、なかなかその切り替えができなかったので、はい、でちょうど4月から、リモートに変わって、
はい、
ちょっとそういう気持ち的に業語もいろいろ触ることができるようになったので、
はい、
じゃあなんか物作って理解しようかな。展示会とか行ってこういうなんか導入の仕方を教えてもらったので、
はい、
面白そうだなと思って、じゃあなんか、あ、そういえばみんななんか自分でサービスをね、欲しかったものを自分で作ってるなって思って、じゃあマインドマップでこういう形では、ね、一応ウェブ制作とかね、システムとか作ってる人なので、あ、これ別に GitHub とかの GitHub ページでもなんか十分なんか使い切りで全然できるなと、うん、オンラインでログイン認証とか使わなくても近いもん作れんなと思って、はい、じゃあ試しに、じゃあクロードコードを入れて、クロードコードのこうビジュアルスタジオコードっていうコードエディター、コードをね、はい、書くためのツールがあるんですけど、そこに機能拡張でクロードコードの仕組み入れて、そこにちょっとじゃあ入れていきましょうと、はい、で一応マインドとしては、AI でできることは AI でやらせましょう、
はい、
分かんないことは自分でやりましょうみたいな、調べたりとかね、だけどまあいろいろと話聞きながら、じゃあこういうのが欲しいんだけど、あ、でもちょっと後でね、こいついっぱいいっぱいになって 困ったりするときにちゃんと要件定義書みたいなちょっと書かせようと思ったら、それ書かせて、うん、基本設計書とかも全部書かせて、でこれをもとにじゃあモック作ってって言ったら、あの授業中僕実はオンデマインドのね教材作って使ってやってるので、
はい、
質問を待ってる間どうしても眠たくなっちゃうので、
まあね、質問があればねもちろん対応するんでしょうけど、はい、なければね、
はい、ちょっとじゃあ皆さんやってくださいっていうところで、まあ、見ていて手が上がってない時にじゃあちょっとクロードコードにコマンドプロンプトって言ってこういうの欲しいんだよね、ああいうの欲しいんだよねって言ってバーンと組ませてやったら、ものの1時間半ぐらいで
ベースになるものもでき
て、ね、ベースになるものができて、あいいじゃんこれブラッシュアップしたら、おサービス代払わなくていいかもみたいな、
そうそう、
でそれちょっと紹介をしたのが、まあ、去年先週ぐらい、
そう先週のね、はい、授業終わり、あの違う収録終わり、この、はい、収録終わりで、でもうそれを見せてもらったわけですよ。でそしたらもうそのいわゆる授業で使うレベルの、マインドマップ の, あのものとしてはもうその段階で全然使える感じになってて、
はい、
あのもちろんね、まあ、有料で、いろんなサービスでって展開してるあのサービスを今もちろん僕も使ってるんですけど、まあそれはそれでいろいろ機能もね、今はいろんなてんこ盛りの機能でこれもできるあれもできるはあるんですけど、ただその授業の中で使う発想のツールとしてっていうことで言えば、ある程度これとこれとこれとこれとこれができてこれぐらいができればもう十分だっていうところがある中で言うと、うん、もうその段階で小松先生がそのこんなの作ったんですよって見せていただいたやつがもう全然大丈夫 でだから、まあ、僕もちょっとねオープンソースで公開されてるんで使わせてくださいよはもちろん言ったんですけど、ふっとゼミ生とかに紹介してもいいんですかって聞いたんですよね、その時にね。そしたらもう別に個人で使うベースで言えば全然サーバーとかにデータ持たせないんです
ね、はい、持たせないですね、
持たせない形で作ってるので、はい、でデータは、まあ、作ったデータは自分でダウンロードして管理ができたり、あと印刷用の画像データに変換する機能ももうその段階でついてたので、
はい、
もう十分だなと思って、じゃあちょっともしあれだったら紹介だけさせてもらうかもしれないんですけどっていうのが前回の収録終わり、
はい、でそれを聞いてやばい、ね、見られる使われると思ってこれはちょっと今の時点で恥ずかしいところがあると思って、で実際に自分で仕事で使えるかなと思ってやってみたら、やっぱちょっといろいろと入力に難があったりとか、なんかたくさん打っていくとちょっと整理がしづらかったりとか、はい、まあちょっとユーザー体験的にちょっと今普段自分が作っているものと比べて差があるなってすごい思って、はい、それをここ何日かでああやってこうやってってまた頼んで、コードは自分で一切書いてないんですけど、
はい、
修正したものが今 Git にプッシュして上がってる
状態ですね。そうですよね、でも調整していただいてるので、別に今も言った通り、先週シェアしていただいた段階でも別に授業で使う上でも何のあれもなかったんですけどやっぱり先生の作り手としては、あなんかちょっとね、まあ僕と小松先生ぐらいのところだったらなんとなくね、
うん、
まあプライベートツールぐらいでもね、あれだったのかもしれませんけど、僕がボロッとゼミ生にちょっと紹介してもいいですかって言ったもんだから
まあ実際それを言われても自分でも使おうと思った時にやっぱり自分が今使ってるサービスと比べたらちょっとやっぱり使い勝手悪いなっていうのを肌で感じてたので、
あとはでもね、先週その紹介いただいた時も僕がこう触ってて、あ Mac だとこれこういう感じになっちゃうんですねとかっていうのね、
フィードバックをいただいたので
普通に雑談ベースのただ話だったんですけど、はい、それも治りましたしね。
そう、それ実はあれなんですよそれってもう最初からフォールバックされてますよって、あそうなのって、
そう
だから一応コマンドだけちゃんとじゃあ明示って、他のところのショートカットもたくさんあったんですけど、うん、そっちを追加してカット&ペーストができるようにしようとか、はい、追加して線とかの色もちょっとつけるようにしようとか、
はい、
ちょっと調整をしてみたらだいぶ使いやすくなった
ので。そうなんですよね、だからもうほぼほぼまあまあその有料で展開されているようなものからしたら、例えばここがっていうのは一つ二つぐらいはあるんですけど、そこも別にもう想定をした上でっていうことであればもう全然もうさらに使いやすくなってて、
そしてねある意味いいのは授業とか使う上で のアカウントの登録とかね、ログインが必要ないのが ね
それが必要ないのでいや本当にいいですね。
まあ、でも逆に考えると 恐ろしい時代だなと。発想としては自分がそのアプリケーションのプロバイダーとして考えた時に、
はい、
もうこれがあればいいやってなっちゃうのって、うん、売り手からしたらもう末恐ろしい話で、
いや本当そうなんですよね、うん、ここが本当に今ね分岐点に来てるところだなっていうふうに思いますよね、うん、
はい、
まあね有名な方もね今ベンチャー行くなよって、
ああそうですね、
結局気持ちの勢いに任せて今ベンチャー行く、ちょっと慎重に行こうねってね書いてましたけどね。
そうですね、もうそこにかけたコストが陳腐化しちゃう可能性が非常に多くなってきましたからね、
うん、はいっていうところかなっていうところなんですが、でもあれなんですよ、ちょっとリスナーの皆さん誤解しないでいただきたいな、これもその先々どうなるかっていうのはあれなんですけど、じゃあ駒先生がコードを書かずにそれをまずは最初のベースになるものを1時間半ぐらい授業のちょっとふわっと空いてる時間ガチャガチャって、まあ、できました。でさらに、まあ、フィードバックをもとにここの数日みたいなところでもうある程度のクオリティのものができました、コードを書かずにって言ったところで言うと、ああなんかもう簡単にコードを書かずにそういう綺麗なものっていうのが数時間でスッとできるのねっていうことで言うと、それはそれで実は違うんですよ。
ちょっとミスリードになりますね。はい、
そうミスリードになりますよね。というのがやっぱり小松先生はその作る経験というのがあるので、ちゃんとその定義書みたいなものをね与えてるんですよね、作るにあたってね。
そうですね、なんか AI エージェントを変えた時とか、うん、AI エージェントが前の前提のプロンプトを忘れてた時でも、
うん、
ちゃんと作れるようにと思ってそういうのを作っておいたんですよ。
そう、うん、作っておいてそれをその渡した上で作業してもらってるので、やっぱりその AI 側もある程度迷いがないところで作っていくっていうところで言うと、こちら側の要件を満たしたものを出してくれるっていうね、ところがあるので、
自分がこういうの欲しいんだよねっていうものがちゃんと明言化された上で作らせてるから、できたものにそんなに違和感
は、う
ん、
あ、そうそうそうそう、ね、だからそういうふうに時間もある程度ショートに望んだものができてますよって話なので、そこはまずは誤解なきようにっていうところではあるんですけど、はい、っていうところです。でもなんか小松先生のその先週そういうお話をいただいたりとか、この1週間作ってこういう感じで先生できて調整したんですよって話をさっき編集会議で伺うにつけなんかすごく小松先生が楽しそうにやってらっしゃるなっていうのをすごく感じてお話を伺ってると、はい、そのあたりは どうですか。
あ、そうですね、そのあたりはちょっとまあ人によるんだろうなと思うので、僕はその、うん、ある意味こういうものを作りたかった人なんですよ、
はい、
だけどやっぱ新しい技術とかってそんな簡単に手に入るわけじゃないし、うん、で大学生とかね見ててもやっぱりすごく頭のいい子とかはもうすぐに新しい技術を最先端に取り入れて自分でやってて、はい、全然追いつけないんですよね、
はい、
そうだからで自分でやっぱり書いたものを中途半端に公開したりとかするのにすごい抵抗があって、
うん、
先生の仕事やってる以上、先生がその中途半端なものをアップするのってあんまり良くないマインドなんですけど、
うん、
別に行動することでどんどん自信つけてきゃいいんですけど、中途半端なものを出したくないっていう、うん、まあちょっとプライドの部分もあるけど、どっちかっていうと先生の見え方を悪くしたくなかったんですね、うんうんうん、学生の吸収するのに阻害する要因になりかねないので、
うん
だから今まで自分でこうやりたかった部分だったり作りたかったってものが、まあ時間的な制約だったり、まあなかなか行動できない自分だったりとかっていうものがあったんですけど、今そのエージェンティックなコーディングをしてある程度のものがもうできるレベルが、恥ずかしくないレベルのものができるようになったので、まあすごい嬉しいんですね、そこ
は
ね。で楽しいし、今見てもらえるだったりとか、そこはどちらかというとコミュニティ、会社もそうだし、まあ、こういうその先生同士の話ができるっていう環境があるので、
うん、
やっぱりあ、なんか使ってくれたらこの辺こう面白いとか、うん、これ実際使えるねって話になるだろうなっていう想像が湧くので、
うん、
やっぱ楽しいですよね、
うん、いや、うん、本当そうだなと思いますね。で昔から割と今の小松先生の話を伺っててなんか昔からある流れを思い出したなと思うんですけど、なんかまあ、私どもは割とウェブ関連のところでのずっと専門領域としてやってきてるんですけど、なんか他の割と領域の先生方ってそのこう 技術的なことをナレッジシェアするっていうところをちょっと割とクローズドに捉えたりするようなジャンルの先生もいらっしゃったりするんですけど、なんかウェブってもともとオープンソースなところから成り立ってる業界なので、なんかそもそも他のジャンルに比べてももともと勉強会とかも多いじゃないですか昔から、
うん、そうですね、うん、割ともう共有化されやすいし、どうせみんな分かっちゃうんだったら、
そう、なんか共有の文化っていうか、うん、その扱ってるテーマそのものがなんかそういうものなので
とかね、あと自分が発信すると全部自分に返ってきて、発表する時のプロセスが自分にとってすごくプラスになるっていう体験しちゃったら、うん、なんかそれをなんか知られて自分の専売特許を奪われるみたいな発想よりかは、自分の成長の方に全振りした方が、
うん、
あのプラスになるなっていうの多分わかると思うんで、
そうですよね。だからやっぱりその AI を使ってこういうフローというか、なんかそういうこともやっぱり変わらずそうだし、でしかもなんかまだあんまりはっきりしたものが確立されてない時代なので、なんか別に先生みたいな立場の人が挑戦してても全然おかしくないじゃないですか。
そうですね、
それはそう、なんか、うん、なんかそういうのがなんかポジティブにちゃんと捉えられると、あの今いいんだろうなっていう気がしますね、
うん、そうですね、これはいい時代だと思いますね、
うん、だし、うん、なんか私たちがそもそもウェブを始めた時もそんな感じでしたよね。
あ、
なんか、
まあまあ、
あんまり固まってなくて、うん、なんか何やってもまあなんかいいような感じの空気感があって、なんかまあちょっと全く厳密に同じ空気感とは言いませんが、なんかでもなんか同じようなマインドな感じがちょっとしますね。
うん、あ、まあまあそういうところあります、確か
に。うん、っていう気がします。はい、ですのでもうね、だからその流れで小松先生ね、いくつかお仕事で使えそうなちょっとあの社内アプリ的なものとかももうね、モックアップボコボコ作ってますもんね。
今2つだけですけど
ボコボコですよ、ボコボコただ、 いやだってそれを同じようなものを、まあ、2つだけなんですけど、最初にそのマインドマップ作って、それ以外にまた2つぐらい作ってるじゃないですか、
はい、
2つだけなんですけどって言うけど、今までのフローで作ってたら半年1年でしょ。
あ、かかりますよ、あのめちゃめちゃ時間かかると思います。
それが1週間ですからね。
下手するとさっき1個1個に関してはもう1日2日で終わっちゃう。
そうでしょ、そうそうそうそう、うん、だからもう本当そんなスピード感ですよね。
まあ、もちろんその作りたいだったりとか、その作る上で AI にどういうふうなものを投げたらいいよねとか、まあ、そんないろいろと勉強会だったりとかね、うん、経験の知見は多分あるので、一概にその、あの簡単ですよっていうのを別に強調するつもりはないんですけど、ただそれくらいのスピード感でものが作れたっていうのは一つ事実としてあるっていう話ですね、
うんうん、なので、まあ、今回教育会っていうところで言うと、やっぱりね、私たちもその例えばあの普段の授業の演習授業で受講学生の皆さんに、何かしかこう身につけていただいてアウトプットを作ってもらうとか、あとはまあ大学で言えば卒業制作みたいなところで作ってもらうっていうところで言うと、まあ、これまでね作ってもらっていたもの、研究取り組んでこれでいきます取り組んでいただいていたものっていうのが、まあ、変な話作業の時間的なことで言うと、今までは半年ぐらい1年ぐらいかけて卒業制作、うん、例えば作ってましたみたいなものが、まあね、今の小松先生の例みたいなところで言うとね、2つ3つアプリのモックみたいなのを作るのがあの半年1年かかってたんだとしたら、それが1週間でできましたよ、なんなら1個だったらね、この1日2日でできましたよっていうことで言うと、同じようなレベル感のものを、まあちょっと誤解を恐れずに言えばね、これまでの学生の皆さんが半年1年かけて作ってた卒業制作みたいなものも、実質作るだけっていうことだけで言えばもう数週間でねできちゃったりしますもんね。
そうですね、うん、やっぱり卒業制作とかでその実際にもの使ったらね、実際大規模にやっぱり何人も人がいるとかね、はい、だから、はい、それと大学生の卒業制作としてはアイデアを形にする、目的なものを作る、だからどちらかというと授業ではそのなんだろう、ゼミ的にはそのコンセプトっていうものを作る、うん、考える、うんうん、でそれであの実証実験として、まあ、こういうものを作ったらこういうふうなことが得られるかもねっていう、うん、まあ、提案的なものを作るわけですよ、うん、ただ正直提案のものってものができてこないと、
はい、
あんまりこう伝わらないんですよ、
はい、
だから今まで学んできたこの 3,4 年間学んできたことを使って まあ、モックを頑張って作りましょうって、うん、もしくはその自分が作った企画を見える形、分かる形にしましょうっていうのでも結構やっぱり時間がかかるものだったんです、
はい、
ただこの見えるように企画を考えて見えるようにしましょうっていうステップがもう恐ろしくこう凝縮されるようになったので、まあそういうことをすること自体別に卒業生が悪くはないんだけど、あの学生とやっぱりね話していく中で言うと、そういうコンセプトを形にする行為っていうこと自体がもう卒業制作のもうなんだろうな時間で使っていくことはもうなくなっていた、やる意味がだいぶ変わってくると思うんですよね。
いや本当そうですね。だからまあコンセプトワークのところ非常に大事かなっていうところと、大学っていうことでいうと研究活動っていうねスタンスでいうと、そのをもって形にするっていうことが最終的なゴールではなくて、じゃあやっぱりそれを何のために作ろうと思ってたのかとか、
うん、
じゃあ出来上がったものに対してそれをどうユーザー体験してもらってどういうことになっていくのかとかみたいなところまで手数を出せる、やっぱり時間が取れるように、
ああそうそうそう
ね、なったっていうことなので、
はい、
なのでまあ数も正義っていうこともありますし、だ数作れるっていうこともありますし、はい、だからなんかそういうふうにちょっともう変わってきますよね。
そうですね、もう、うん、もう僕は今ゼミいなくなっちゃったんであれですけど、はい、僕が実はゼミやって卒業制作でやりたかったことって、どういうことかっていうと、できたものに対して、うん、やっぱフィードバックだったりとかね、うん、そのお互いのその考え方とか、そのユーザーがどう使うであったりとかっていうのをやっぱりディスカッションしたかったんですよ、
は
い、
そう
ただディスカッションできなかったんですよ、物が作れなかったから、
作るのが精一杯なんでね、
で今はその今日ね見せたそのモックとかは、うん、使ってみると、あこれってこういう観点だとすごくいいよね、
うん、
だとしたらもっとこんなんあるといいよねだったりとか、はい、この辺ってユーザー使い勝手悪いよね、どうしたら改善できるかなとか、うんうん、その話し合うベースがもうできちゃうっていうのは、はい、もうすごい助かるというか、僕は本来だったら、ね、ゼミで本来だったらその話したかったんだけど、うん、もう作るのにいっぱいいっぱいで、
そう
形にするところで終わっちゃうケースが非常に多かった
ですね。本当そうですね。あとはその技術的なところで制限されて諦めちゃうとかね。
ああそうですね、
ちゃんと頭の中で描けてるんだけど、
はい、
できませんっていう、それがだいぶもう解決できるので、
うん、そうですね、先生に伝わらないこともね、うん、伝わる感じがしますよね、
はい、
我々はちょっと2人でねやってる時に、
はい、
まあ、1人ちょっとなかなか難しい子がいて、でその子の言ってる子がどうしてやっぱ伝わらなかったりとか、うん、こちらが言ったこともなかなか伝わらなかったりっていうことがあったんですけど、はい、もしあの時代にこれがあったらもっとコミュニケーション豊かだったのかと、うん、感じますよね。
いや本当そうですね、うん、いや本当になんかそこがその小松先生がすごくそのなんでしょうね、ここ1週間2週間なんか体験を共有してくださったことによって、なんか教育的な視点でもちょっと考えるところがあったなっていうところで、でやっぱりここだけの話じゃなくて、結構いろんな場面で他の先生方と話しても似たような話になるんですよね。
そうですね、
やっぱ今ねこのやっぱこういう時期なので、なのでなんか教育会としてお話ができるんじゃないかなというふうにちょっと思った次第でございましたと。
そうですね、もう僕なんかも実際の授業でもう冒頭にこれを話さなきゃいけないなと思ったのが、
はい、
自分で僕はもう教えてるのってコードをね書かせて、
はい、
そのデザインのデータをウェブサイトとして作る工程を うん、やらせてるんですけど、
うん、
先生それってもうできますよねって自分の中でこうメタ視点で、
うん、
メタ学生を作って喋らせてみると、
うんうんうん、
そうなんだよ、
うん、
僕が今教えてることって無駄なんだよっていうふうに、まあ、言える分野もあるなっていうところを自分で感じたんですよね、うん、でもそれを思っちゃう、それだけをね前面に出しちゃうと、うん、学生はこの授業で何が得られるんだろうかっていうのにすごい不安になるんだろうなと思って、はい、最初にやっぱり言うようにしました。もう AI 学ぶ必要、 AI が、ね、今この作ってくれる時代に行動を学ぶ理由があるのか、うん、
はい、
で僕はこういう観点では今変わってきているので、こういう観点ではもうないです、うん、とか僕はそういう疑問に思ってますと教えるのに、
はい、
ただ構造を学ぶっていうところだったりとかね、
うん、
そのこういうふうなことを作るときにこういうふうなことを理解しておくとできるようだったりとか、
うん、
コーディングを通すときにその AI にどう指示出すかであったりとか、
うん、
まあ、そのプロセスを学ぶ利点はあるはずだと、
うん、
だから人によってはもうデザインはまあ適当でもある程度形をね作ったウェブサイトがあればいいよっていう人だったら、うん、まあ、僕の授業はそんなに役に立たないかもしれない。ただ高度な ページを作りたいだったりとかね、構造を理解したいっていう人はこういうメリットがあるよってことはもう最初にバンと言って、うん、あのやるようになります。 それしないと今危険だなっていう、なんか、
いや、そうですね、
やってることが、ただ今までは作るために必要な筋力だったり考え方を作ろうっていうふうに思ってたんですけど、うん、まあ、それももちろん必要な分野はあるんだけど比率が下がっちゃったって話なんですね。うん、そうですね。そうだ、そこは僕も理解しなきゃいけないし、うん、学生にもその使い方だったり考え方をしっかりと伝えないと、
うん、
あのそこに対する価値だったりとか、
うん、
まあ、陳腐化が非常に進んでしまうなってところが、うん、特にここをやっぱり今年に関してはそれを意識しないといけないなと感じますね。
まあ、さじ加減の調整はでもなんかしやすいのかなっていうのはちょっとは思っていて、っていうのがまあ、すごい細かい話と、小松先生がご担当いただいている授業が表現演習っていう授業と実践演習っていう授業を担当いただいているので、はい、そうするとまあ、要は表現の仕方がもう変わってきてるわけじゃないですか。
ああ、そうです
ね。そのいわゆる行動を、うん、丁寧に作って作るっていう多分作り方が今までであったのが、ある程度そこは AI も使いつつっていう流れに多分なっていく
、はい、
なのでそこをどの程度ねコードを書くっていうことをそもそもその授業で教えるかっていうところのさじ加減もね、まさにねその時代にあった表現のあれっていうことがあるのでね、バランスなのかなっていうふうにも今お話を伺ってて思いましたね。
そう、うん、なんで構造を作る子は構造は理解した方がいいと思うんですよ、うん、あとは構造を理解しなくても作れるんだけど、
う
ん、キーワードは知っといた方がいいよねみたいな。
絶対そうですよね。
まあ、なんで、ね、雑談で話したのというと、まあ、例えば SVG っていうね、
はい、
スケーラブルベクターグラフィックっていうフォーマットだったりとか、はい、HTML のタグでキャンバスっていうプログラムを、ね、はい、描画する仕組み、
はい、
それって別に知らなくても作れるんですけど、
うん、
だけどそのキーワードを持ってなんでこれがメリットがあって、それを AI にじゃあこれを使ってやってくださいって言えるかどうかって割と大きい話だと思うんで、
うん、そうなんですよ。そうそうそうそうですね。
そうだからどっちかっていうと今までは作るための方法手段を教える場としてやってたんですけど、うん、どちらかっていうと今度はそのまあ表現演習に関しては今までね JavaScript 結構頑張って教えてた時期があって、
はいはい、
その比率がだんだん下げて
って
時
期なんですよ。そうですね、下げていく感じですよね、うん、
でただそういうロジック学びたい子に向けてはちょっと今やってるような、自主学習用のツールをまた作ろうと思ってます。例えば、まあ、ちょっと他のサービスは特にバイネームで言いませんけど、まあ、あるサービスでやっぱり10年ぐらい前だとそのサービス使ってコードの反復練習をすると、
はい、
そのコード書く前に認識できることが増えるのでやるといいよ、
うん、
でこれのここからここまでやるといいよみたいな、
ね、うん、
で場合によっては課金して全部やるとすごく自分にフィードバックあるよって、
はい、
でそれに近しいものをもう自分で作っちゃおうかなと思って
ます、
う
ん、はい、
だからさっきのモックだったりそのマニュアルアップツールみたいにそのウェブ上でデータを持たずに、まあ、ローカルストレージだけで自分のその履歴を少し持たせて、
はい、
自分これとこれとこれ完了したよみたいな、で、JavaScript なんかだったらそのコードを書くための書き方とか形ってもう反復で何回かやっていったらもう身についちゃうので、
うん、
まあ、そういうのはそれは別として興味あったらやってくださいって形にして、
うんうん、
でコード書かすこともちょっとします。分岐ってこういうふうに分岐するという、
まあまあね、
うん、どちらかというと、はい、コーディングを教えるというかプログラミングの思考の方です、
ね、思考の方ですよね、うん、そうですよね、う
ん、を使って、じゃあ AI にじゃあ物を作ってねっていう場合にもそれもエージェンティックになるんですけど、
うん、
エージェンティックになる手前のエージェンティックの引き出すためのキーワード、例えばランダムで、全部そのこういう表示したいと、でそれ重複なくしたいですとか、
ね、うん、
でその辺ってやっぱある程度プログラムで少し触ってるから出てくる発想だったりもするので、なんで、まあ、そういうふうなことをちょっと少しコードも触るしフォーマットも触るし、
うん、
で昔だったらなんかそこに集中して勉強してる子って割と拾いやすいワードだったんですけど、
うんうんうん、
AI がこうたくさんものを作ってくる時代だと逆にその中身の技術の基本的な話って知らなくても作れることが多くなってきちゃったので、
うんうんうん、
かえって知らないケースが増えてきてる感じしますよね、
うんうんうん、
数年前だったらもう学生の何分の1かはもうすでに知っているライブラリとかを教えることにすごく抵抗はあったんですけど、
うん、
今はなんかみんな新鮮な気持ちで見れる感じに逆になってきて、
はい、
そうだからちょっと過渡期だなっていう風な感じがすごいありますよね、
うん、いや本当そうですね、うん、なんか面白いなと思います。なんか多分また同じようなテーマで半年後に喋ってても全然違うんでしょうし、全然違うというかね、まあまあ変わる部分はあるんでしょうし、
そうですね、
うん、 面白いなと思いますね。そして、まあ、興味が深いといえば、まあ、そんな小松先生体験もしつつ、ちょっとまたこの春からちょっとお仕事の仕方も若干変わったっていうところで、なんか来月エリックス行かれるんでしょ、
はい、行こうとして予定にしてるでしょ、はいはい、今までちょっと行きたいなと思いつつも、なかなかその時の会社の理解だったりちょっと仕事を休みづらい感じもあったので、はいはい、ちょっとエリックス行ったことなかったんですけど、
初めてになるんですか、もし行ったら。
多分初めてですね。
あ、初ですか。はいはいはいはい。でいっぱい知り合いの先生いらっしゃいますよ、
ね、だからどちらかというと教員のその話っていうところで言うと、まあ興味はあったものの、やっぱりエンジニア視点でものを見ることはそんなに少なかったので、はい、でも今年は多分そういう意味だと、そういう教育の業界にもそのエンジニアリング的な仕組みだったり AI 的な話って絶対入ってくるだろうなと思ってるので、はい、だからまあ大学の先生としても見たいし、はい、その技術者としてもちょっと今どういうトレンドが入ってきていて、うん、どう変わろうとしてるのかっていうのはちょっと興味深いなと思って、
うん、いや本当そうですよね、はい、本当にあれだけの大きなもうイベントになってますし、いろんな本当にさまざまなサービスツールプラットフォームその他あるので、大手のメーカーさんから、スタートアップまでさまざまあるので、何がしかやっぱりね、先生的な視点に立つとすごく発想のこうなんていうのかな、こう種になるようなものだったりとか、ね、こういうふうな使い方教育していきたいなっていう発想にすごくつながるものも多くあるので、ね、小松先生は初めて参加されるということなので、すごく楽しいかろうっていう気はしますね、
はい、だからさっきのねマインドマップツールじゃないんですけど、まあ、自分でその欲しいなとか、自分だったらこういう形でなんかあるといいなとかっていう種もいろいろとそこにありそうな気がしてるので、
で、まあ、例えば小松先生のようにある程度その AI っていうものをこう使いこなしてらっしゃる、はい、でエリックスがそのいわゆる教育者向けのっていうことでいうと、いわゆる先生と呼ばれるような方もたくさん参加されてるんですけど、先生たちがそれぞれそんなにそこの部分に明るいわけじゃない、
うん、
いいじゃないですか、はい、そうなのでそこら辺がどうかな、どういう視点で見るのかなっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、小松先生のようにある程度そこら辺がその AI がね今結構いろんなことできちゃうなと思う中で言うと、なんかねたくさん見て、あ、これ面白いからこういう発想でこういうのは自分が必要だからっていうので、なんかちょっとねもう作っちゃおうかなみたいなことでできちゃったりも多分しますよね。
ものによってはなんかそういうことが増えそうですね。まあ、そうするとさっきのね話じゃないですけど、やっぱこう作れるってことはすごくいいんですけど、
うん、
でも逆に言うとね、ああいうところって教育者の人に向けてサービスだったり製品を買ってほしいっていう、
うんうん、展示会ですからね。
でその人たちの機会損失になる部分でもあるなと思ってるんですよ、うんうん、だってみんな作ったら売れないでしょってメーカーが思ったら撤退しちゃうので、
いや、うんうん、いやそうですね
でそうするとそれはそれでちょっとね競合してね、みんな切磋琢磨している上で言うと進化がちょっと、ね、鈍化しちゃう可能性はあるので、ちょっといたしかゆしな感じは、
いやそうですね。でも少なからずそのさっきも言った通り大手 の企業さんからスタートアップまでたくさんあって、その出展をしているレベルもののレベル感っていうのも様々あるんですけど、ちょっとしたかゆいところに手が届くみたいなもので勝負してた皆さんとかが場合によってはね、AI でそれを形にするっていうことができやすくはなってるので、小規模なものだとだからちょっと難しい場面もねあるのかな、出展者側から言うと。先生側からするとね割とね学び大きい展示会だなっていうふうに思うんですが、そこのバランスがねなんかね、ひょっとしたら今年ぐらいが結構分岐点なのかなっていう気が、
うん、
来年の ねまたエリックスってなってくると、うん、ちょっとまた雰囲気が変わってくるんじゃないかなとかっていう気がするので、
はい、
なんか小松先生そういう意味で言うとね、今までエリックス行かれてなかったんで今までの雰囲気がひょっとしたらもう感じられなくなっ ってくるのかななんて話もねちょっと、うん、あの収録前の話してて、でもそこのギリギリの今回分岐点ぐらいじゃないかなっていう、
だから
今までの、ね、雰囲気が残りつつも、はい、ちょっともうなんかね先がちょっと見えてくるような。小松先生がちょっと本当に収録の直前におっしゃってたのは、エリックスもエリックス東京とエリックス関西があるので、関西がちょっと半年ぐらい遅いんですよね。
10月ですかね、はい、
そうだからちょっと東京と大阪関西でも違うかもねっていう、
うん、なんか雰囲気変わる可能性ありますよ ね、 ね
かもしれないですよね。まあ出店 の、 あの応募自体は1年ぐらい前にやるので、あのね出店メーカーさんというか出店する出店者の方々は1年前にじゃあ次の年出すぞって言ってねブースを構えてらっしゃるかなと思うんですけど、だからそういう意味で言うとやっぱなんか今年ぐらいが今までのエリックスのちょっと雰囲気が残りつつ、なんか来年ぐらいからひょっとしたらちょっと変わってくるのかなっていうのが思うところですね、うん、
そうですね。多分ブース出すメーカーさんによってはもう陳腐化が進んでると思ったら、やっぱりその価値を、うん、やっぱりその量であったりとか、うん、そのセキュリティだったりとか管理みたいなところが、はい、やっぱり個人ではできない部分のところを、ね、提供するようなものにもともとあると思うんですけど、
うん、
まあ、小規模なところやってるところはそこがもう陳腐化しちゃうようなものがもし作ってるのであれば、
うん、
ここ半年で多分一生懸命考えて、
はい、
あの違うものをどんどん出してくる可能性はあるんで、雰囲気変わる感じは、
いや、そうですね、まあ、
両方行く方は感じられるかもしれない
ですね。そうそうそうそうそうそう、あとはやっぱりね、なんかさっきの一番冒頭の国用のデザインアワードじゃないですけど、あの物として存在するものにアプローチしてるものはでも意外といいかもしれないですね。
あ、そうですね、
うん、うん、そういう教育の場で手にする体験をなんかこうあの引き出すものはなんか意外とありなのかなっていう気もしますね。
そうですね、その IT 化が進んだとしても、うん、IT とやっぱり物理のそういう教材、まあ、例えばカードゲーム的なものだったりとかね、うん、プリントだったりとかっていうものとデジタルと併用して使うっていうところに関しては、うん、やっぱりまだまだあの教室でそういったことはできる話だと思う
んで、そうですよね。だしそれがその教室に集って学ぶっていうところの価値の一つでもあるし、うん、なんかそういった場面で使うコンテンツツールサービスみたいなものはなんかより強くなるのかなっていう感じもしますね。
はい、
なんかそういう視点でも今年のエリックスって見に行けると楽しいんじゃないかなっていう気がしますね、
うん、そうだから僕はだからそういう意味の展示会なので、
うん、
まあ、一応大学の先生でもあるし、うん、その展示会のあの方とお話しする中の雑談で多分出てくると思うんですよ、
うんうんうん、
どうですか今ちょっと AI すごいですけどって聞いたら、うん、多分いろいろ苦労話聞けそうだなって気はしてますけどね、
うん、
いやそうなんですよみたいなね。
いや本当そうですね。いや僕もあのたまたまという言い方をするのが正しいのかあれですが、期間中は一応東京にはいるんで、ちょっとねあの期間中全ての日程でちょっと授業がある日ではあるので、なんかうまくちょっとそこをない時間を縫ってとかいけないかなっていうのをちょっと今思ってるんですけど、あの思ってる次第でございますよ。
まあちょっとねできたら合流したいぐらいだ
から ね。そうそうそうそうですので、まあぜひぜひ他のこの聞いてくださってるリスナーの先生方でもしエリックス参加される、まあ結構多いと思うんですが、はい、あのそんなお話もあの雑談で楽しくお話ができればなというふうに思っておりますので、
はい、
あの経験をお見かけした先生方などいらっしゃいましたらあの気軽にお声掛けいただけると嬉しいなという次第でございます。
はい、
はい、だいぶ長くしゃべりましたね。
はい、
はい、以上といたしましょうかね。はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただけますとプレイヤーがサイト上にございますので、その場で聞いていただくことができますと。ただし Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただけますと配信されるや否や皆さんの端末にヒュッと、飛んでまいりますので聞き逃しなく聞いていただけるかと思います。はい、いろんなテーマでお話をしておりますのでながら聞きでも結構ですので聞いていただけるとゲート系が大変喜びますということでございます。では以上といたしましょうかね。 お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回554回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。